マイクテスト。はい、どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんはです。いやー、始まりました。はい。おっと、でかいな。はい、始まりました。レイブンズナイト、第562回放送でございます。先ほどですね、アリスさんから連絡がございまして、なんか台所でごそごそしてるらしくてですね、今必死に階段を登ってる途中みたいです。録音できてるかな？録音。はい、大丈夫ですね。はい、というわけでですね、今日も始めていきたいと思うんですが、まだまだちょっとアリスさんが登場してないんですけど、いつ頃来るのかな？いつ頃来るのかな？アリスさん、いますかね？台所からやっていきまふということでですね、58分ぐらいにコメントいただいたんですが、どこだろう？あれ？ディスコードが落ちてる。ディスコードが落ちてるね。ちょっと、よいしょ。なんでだろう？とりあえずディスコードを立ち上げて、はい、よい。とりあえずお呼びしたいと思うんですけど、アリスさん来たかな？ちょっと確認したいと思います。あれまだ来てないな。まだ来てないですね。うん、まあまあ、ちょっと来るまで待っておこうかなと思います。はい、というわけでですね、アリスさんが来るまでの間にちょっと待ってる間にですね、ちょっと紹介しておきたいことがあるんですが、あ、どうしようかな、アリスさん来てからの方がいいかな。迷うところですね。まあ、アリスさんが来てからちょっと喋ろうかなって、どうにも思ったりもしますけどね。はい、というわけでですね、今日はちょっとラジオ始めていく前に、お話ししようとしたことはあったんですけど、アリスさんがいないとね、アリスさんがいないんでね、ちょっとその話に関して後回しにしようかなと思っております。はい、そんなわけで始めていきたいと思うんですが、まあ、最近いかがお過ごしでしょうか？今日ね、久しく、久しくというか、まあ、普通に外出してたらですね、いつもより暖かく感じてきたか、暖かくなったような気がします。まあ、いつもね、私は T シャツの上にフリースを着て、その上にジャケットを羽織るような感じのね、格好で外出してたりするんですけど、ま、さすがにね、二重だとちょっとね、昼間暑く感じたことがございました。まあ、大阪ではそんな感じではございますけど、皆様が住んでいる場所ではどんな感じでしょうか。まあ、最近暖かくなった、寒くなった、いろいろね、寒くなったらまだ寒い。2月はまだ寒いのかな。まあ、このラジオのリスナーさんにも北海道出身の方がいたりとかですね。まあ、南は、九州の方もいらっしゃるみたいなのでね、各地方のね、気候状況とかを知り得たらいいかなとは思っておりますけどね。はい、コメントビューアーが起動していない。なぜだろう。よっ。よいしょ。あ、そうですね。今、はい、コメントビューアー起動しました。コメント読み大丈夫かな？コメントテスト中、コメント、テスト。はい、ちゃんと表示してるみたいですね。大丈夫ですね。はい。まあ、そんなわけでですね、早速広告たくさんいただきましてありがとうございます。よいしょ。この放送をお送りしますのは、あれ？どれだったっけ？どれだったっけ？あった。はい。この放送をお送りしますの、この放送は、通りすがりさん、ウィッティさんですね。通りすがりさんを桜さんの提供でお送りしております。たくさんのコメントというか、たくさんの広告ありがとうございました。おかげさまでですね、現在11位なのかな？あ、第7位まで。はい。第7位にランクインしてます。 この時間になるとね、たくさん、ランクイン、なぜかランクインするというね、謎現象は起こっておりますけどね。まあ、今日は、今日も気合入れていきましょう。アリスさんが来ないのが気になるな。まだかな。はい、まだみたいなコメントを、アリスさんにちょっと LINE 送っておきます。アリスさんまだみたいな感じでね。はい、まあそんなわけで始めていきましょう。レイブンズナイト第、562回放送です。今日も最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。アリスさんが来るまでもうちょっとだけお待ちください。の時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する甘いものには負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒変態バーチャルレイバー HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけで、早速始めていきたいと思います。レイブンズナイト、やってきました。第562回放送です。よろしくお願いします。はい、アリスさん、まだ来てないです。まあ、アリスさんまだ来てないです。まあ、今ですね、階段を、必死に階段を登ってる感じだと思うんですけどね。はい、9時52分の段階で、なんか台所、ね、台所でゴソゴソしてるみたいですが、まあ、あと片付けとかでしょうね。でも、時間的にね、遅いのかな。結構遅いような気がするんですけど、あれですね、その、まあ、私自身晩ご飯を食べるのが非常に遅い自負があるんですが、まあ何でしたっけ、晩ご飯って大体何時ぐらいに食べるものなのかな。まあ私いつも、8時とか9時とかね、それぐらいに晩ご飯を食べることが非常に多いんですけど、そう、地元、実家に帰省中なんかはですね、まあ、お家でご飯が出てくるんですが、その実家だとね、6時とか、ね、7時とか、7時前にはもうご飯が始まったりしてですね、まあ、こっちでその夜、8時、9時でご飯食べてることが多いとですね、まあ、6時とかにご飯出されてもね、まだお腹減ってないってことが多々あるんですよね。はい。まあ、それ、時間感覚のズレとかあると思うんですけどね。ですんで、まあ、アリスさんもその、22時前に食器の片付けをしてるってことは、それの前ぐらいにご飯を食べてるのかな？ですんでね、まあ、ちょっと気になるところではございますけど、皆さんいかがでしょうか？大体晩ご飯って何時頃に食べますかね？まあ、大公開時代オンライン、ニコ生どちらでもコメントいただければ、非常に助かるんですが、はい、一応この番組大公開時代オンラインをのゲームの番組ということで、一応リスボン港前ですね、大公開時代オンライン iOS サーバーリスボン港前が放送ブースとなっております。ただですね、実況放送なんかではございません。ですんでね、あくまで、大公開時代オンラインの画面の映像に関しては、まあ、環境映像みたいな感じでですね、動きのないものになったりしてますが、あらかじめご了承ください。はい、まあ、そんなわけでですね、アリスさんは晩ご飯を食べて、食器を片付けてるということでですね、もう少ししたら来るかなとは思いますので、では、今日のお題を早速紹介していきましょう。今日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、本日のお題、お菓子、デザート、スイーツです。お菓子、デザート、スイーツでいってみたいと思います。まあ、というのもですね、先週、まあ、ちょっとお休みいただき、お休みじゃない、レイブンズナイトプチ放送ということでですね、お題の紹介はできなかったんですけど、まあ、先週の時点でもそうなんですが、気がついたらですね、バレンタインデーとかいうイベント、あっという間に過ぎてました。いつの間にか過ぎてました。過去すっと OK ということでですね、まあ、バレンタインデーといえばチョコレートですが、まあ、世の中には様々なお菓子が存在します。まあ、本日のお題、お菓子、デザート、スイーツです。まあ、好きなもの、美味しいもの、おすすめのものなど、 まあ、商品からお店、作り方、いろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということでですね、お菓子、デザート、スイーツ。気になるのはね、私、今手元にね、ピーナッツがあるんですよ。ピーナッツ。バタピーですね。バタピーです。これはお菓子、デザート、スイーツのうちに入るのか、非常に気になりますよね。バタピー、おつまみはお菓子なのか、まあ、バタピーなんかはね、何でしたっけ、お酒のおつまみとか、そういったのに利用されることもよくあると思うんですけどね、これね、私大好きなんですよ、ポリポリしながらね。うん、うまい。うまい。はい。というわけで、ポリポリしながら食べるのがね、非常に好きだったりするんですが、まあ、バタピーはね、おやつに入るのかが、非常に気になるところでございますが、まあ、あれですね、小学校とかの遠足とかでよくある、バナナはおかず、バナナはおやつに入りますかってやつですね。そう、バナナはおやつではなくて、主食ですってパターンもあれば、バナナはおやつですみたいなね。バナナはおやつじゃないって場合に、いわゆる、乾燥バナナ的なお菓子あるじゃないですか。あれはおやつになるのかっていうね、疑問が湧いてきたりはするんですけどね。乾燥バナナ、ポテトチップスみたいになってるやつですね。甘いポテチ。まあ、でもそう言われればね、あれですよね、芋はおやつに入りますかってなって、おやつ、芋はおやつじゃないですとかって言われた場合、こうね、スイートポテトを持ってきたりとかさ、ポテトチップスを持ってきたりとかさ、そんな抜け道がありそうな、気がしないでもないんですけどね、そんな賢い、小学生いたら嫌、小学生がいたら嫌かもしれませんけどね。はい。まあ、そんなこんなんでですね、まあ、おやつは300円までとか、おやつは500円までとか、いろいろあると思うんですけど、今の小学校とかおやつは何円までなんでしょうかね。まあ、でもおやつの金額が決まってた場合でもですね、その、お外で食べるおやつというのはね、非常に美味しかったりはしますけど、でもね、一瞬でなくなっちゃうんですよね。まあ、遠足でね、お外でおやつ食うぐらいなら家で遠慮なくポリポリね、食い続けたいっていうのもあったりはしますけど。はい、というわけで本日のお題はお菓子、デザート、スイーツでございます。ぜひぜひ投稿してください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、まあ何でしたっけ、このラジオまあネットラジおよび、なんだ、ニコ生のコメントいただくのも OK です。はい、というわけで投稿お待ちしておりますので、ぜひぜひ書いてください。ではですね、早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーはこちらでございます。最初のコーナーに行く前にですね、いつもの恒例のジングルでも流しておきましょうかね。はい、というわけで、レイブンズナイト、本日の最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。ナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワードニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、公式サイトワールドニューストピックスが公式サイトのワールドニュースやトピックスなどがですね、毎週火曜日に更新されます。そういった情報を耳から入手することができるという、そんなコーナーとなっております。はい、ではですね、早速行ってみましょう。大公開時代オンラインロストメモリーズ、まずはワールドニュースですから。2月の18日サーバーアップデート情報ですね。サーバーアップデート情報、まあ、機能を追加といたしましては、まあ、幻のアトランティス最高キャンペーンに関する初期の追加されました。で、15周年プレイイベント、イベントガナドールリレー、新たなイベントガナドールが登場ということでございます。 で、ハッピーバレンタイン酒場娘グランプリに関する初期のが終了となりました。大公開して本来15周年なんですね。デイモンズナイトは14周年ぐらい、そんな気がするんですけど。はい。で、そしてデルフィンショップの陳列品が更新となりましたが、結局、酒場娘グランプリは、どうなったんでしょうかね。酒場娘グランプリの結果発表がね、前回されたのかされてないのかわからないんですけど、はい、酒場娘グランプリの結果、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただければと思いますが、はい、そしてですね、ノブニャガンの野望も、祝9周年だそうですね。ノブニャガの野望、3月3日から3月31日の間に行われるみたいなんですが、ノブニャガの野望祝9周年イベントということで、コラボイベントですね。不思議な探求の旅ということで、はい、ノブニャガの野望のね、イベントが行われる予定でございます。3月3日定期メンテナンス終了時から、3月の31日まで、合計名声500以上のプレイヤーキャラクターが参加となります。はい、リスボンにいる NPC お祝いの運営係に話しかけてイベントが開始ですね。猫武将を探すという感じの、イベントでございますが、ノブニャガの野望ですね、こちらが9周年、ノブニャガの野望も9周年ですよ。ひえー、時間が経つのは早いですね。ね、ノブニャガの野望も9周年、大公開時代本来は15周年ですよ。いやーこれね、大公開時代もうすでにね、大公開時代オンラインが始まった時にはまだ生まれてないよっていう風にもね、ネットゲームの界隈に出てくるのではないかなって、そんな気がしないでもないんですけどね。はい。でですね、その言ったら何でしたっけ、私がネットゲームを始めた時にですね、その30か40かの方がね、いらっしゃったりもしたんですよ。そう考えるとね、何でしたっけ、もう何だろう、そういう方は結構ね、いいお年になってたりもするんでしょうか、するんでしょうね。ひえーね、一緒にゲームをね、まあゲームに年の差なんてっていうのはありますけどね。はい。まあそんなわけでですね、あとはイベントガナドールでは今回はバルタザールさんがね、登場するって感じでございます。まあ第4回バルタザールが登場ということでですね、まあなんだろう、大公開時代オンラインがその始まった時にですね、最初の方なんかは結構ね、何でしたっけ、バルタザール×ハイレディみたいな、ね、そう、今ではそんなことはないんですけど、大公開時代オンラインって最初の方はね、なぜかこうね、男性の衣装はこうね、露出が高い衣装が非常に多かった、非常に多かったり、凝ってる衣装が非常に数が多かったりしてですね、逆にそのね、いわゆるネトゲにありがちなね、その女性用の衣装のそのキラキラした露出の高い系のね、防御力どこにあるんだ的な衣装は意外に少なかったりしたんですよね。まあそのおかげかそのせいかはわからないんですけど、大公開時代オンラインって結構ね、ネットゲームの中では女性比率が高かった、そんなことがございました。まあ今ではどうなのかわかりませんけどね。ですんでね、バルタザールさん、まあ、大公開時代オンラインにね、登場する男性キャラって非常にイケメンが多かったりするんですよね。かといって女性キャラの中にはそのいわゆる濃いキャラは非常に多いんですけど、そのいわゆる萌えキャラ的なね、ブヒレルキャラは意外に少なかったりするんですよね。ですんでね、ちょっとね、若干特殊なゲームなのかもしれない。そんなことをね、思ってる方いないですかね。俺だけかな。もう昔から言われてるような気もしますけどね。はい。というわけでですね、ハイレディンと一緒に、あーってなりそうなバルタザールさんがね、 今回は、イベントガーナの部分として登場になりますね。はい、ライザさんが脱落しちゃったから、まあ、ライザさんもねちょっと特殊だと思うんですよね。何でしたっけ、いわゆるそのボーイッシュキャラ、ボーイッシュキャラっていう表現はおかしいかな、なんかそんな感じがするんですよね。そのいわゆる何でしたっけ、その男性受けするようなキャラじゃないような気がするんですよね。あ、なるほどね、ライザさんはベータテストまでは人気があったということでですね、はい、まあ、あの残念なキャラとしてですね、定着してしまったライザさんではございますけど、まあ、あれゴードンが悪かった悪いような気もしないでもないんですけどね、まあ、ストーリー次第では非常にね、人気が、なんかそのライザさんってね、イメージとしてはさ、なんだろう、いい意味、悪い意味、意味じゃん、いい意味でですね、FF のこのライトニングさん的なイメージがね、あるんですよね。いわゆるかっこいいお姉さん系キャラ、かわいいじゃなくてかっこいいんですね。ですのでね、俺はあんま、もともとあんまり好きなキャラじゃ、キャラというか好きな、あれじゃないんですよね。私が好きなのは基本的にその可愛らしいキャラっていうのが好きですから、そのショートカットで、そのね、活発なね、キャラはあんま、ってな部分があったりするんですよね。ですんで、まあ、あれですね、まあ、大公開時点オンラインだったら俺が好きなキャラは誰だろうな、誰だろうな、うん。まあまあまあ、はい。依存の話は、ちょっとパッと出てこないんで、そうですね。誰だろうな、まあいいや。はい。この話は置いときましょう。はい。でですね、幻のアトランティス最高キャンペーンに関してでは、これはですね、幻の大陸アトランティスがですね、再び公開者の前に現れるそうです。まあ、期間中アトランティスに関しましては移動するそうですね。幻の大陸アトランティス、まあ、アトランティスといえば何でしたっけ、ファミコンのアトランティスの謎っていうねゲームが思い出されますけどね、これを思い出す方いるのかな、アトランティスの謎って。T じゃなくて G なんですよね。はい、プレイしたことある人いるのかな、まあ私自身もそのプレイはしたことありますけど、あんなクリアできなかったですけどね。まあサンソフトが開発したね、ファミコン用の横スクロールアクションゲームなんですけど、結構こういろいろとリズム理不尽な部分があったりとかね、操作難易度が、操作感が非常に悪かったりとか、難易度が高かったりとかですね、はい、ですんでね、ちょっと評価が割れるところではございますけど、はい、まあこれね、アトランティスといえばその染めが出てくる時点でもね、正直だいぶお年を召してる、お年を召してるというかね、おっさんなのかもしれませんけどね。まあ、そんな謎の大陸アトランティスにですね、上陸することができまして、アトランティス大陸の町アクロポリスで、特別なアイテムが販売されているそうです。ね、まあ、結構な金額で、販売されてたりはしますけど、ですんでね、ちょっと結構お高かったりしますけどね、まあまあまあね、それなりに非常に有用なね、アイテムがこう販売されてたり、それこそ課金アイテム的なものもあってね、販売されてたりしますのでね、ぜひぜひ、興味のある方はアトランティスに行ってみてはいかがでしょうか。まあ何でしたっけ、太陽の船から始まるそのアトランティス関連のクエストをね、行かないと到達することはできないと思いますけど、はい、というわけでですね、続 続いて、ワールドニューストピックスはこんなもんですかね。はい、では最近世間を賑わせている、ニュースをいくつか紹介したいと思いますが、そうなんですよね、今新型 の、 そのコロナウイルスがですね、その感染拡大ですね、非常に感染が拡大しているということでですね、今東京オリンピックですね、今年の夏を行われる予定の、東京オリンピックなんですが、これの開催判断が5月ですね、5月下旬ですね、開催するかしないかということでですね、5月の下旬に、それをする、下旬に、開催するかどうかっていうのをですね、決めるという感じになりました。準備期間がですね、その短いので、もう他の都市だとか大会開催だとか分割開催っていうのも難しいということでですね、東京開催をこの延期するとしても、アメリカのその NFL とかね、NBA とかのシーズンとか重なってしまうので、事態がこう収束しなければ中止を検討するのではないかとね、推測されています。はい。何でしたっけ？昔もですね、開催都市がその、冬季の大会が札幌が選ばれていた、1940年が選ばれてたりしたんですが、日中戦争が拡大した影響で、返上に追い込まれたということもあったらしいです。はい、これですね、正直あれですね、開催するにしてもしないにしてもですね、開催する場合は、国によってはやっぱ選手を、ね、日本に入れたくないということも出てくると思うんですよね。それこそあれですね、そのスポーツの選手とかって言ったら、国の宝みたいなもんですからね、そのオリンピックに出場させるために、日本に渡航させたくないっていう国っていうのもやっぱり出てくると思います。そうなってくるとね、そのやっぱりその開催したのはいいものの参加を見合わせる国とかが多数出てきたら、それはそれでね、問題になったりもしますのでね。ですね、一応ですね、5月ですね、5月の下旬ぐらいまで、オリンピックですね、新型コロナの問題で収束しなければ中止になるかもしれないということになります。そうですね、まだ後お茶だとと思いますね。まだまだその3あと 2ヶ月先ぐらいかなになるとは思うんですけど、はい、これね、実際にどうなるかわからないですけどね、本当何でしたっけ、収束するかどうかね、この先非常にね、気になるところではございますけど、日本国内のね、何でしたっけ、なんか陽性ということは感染していなかったことですねとかって言い出した子ね、政治家さんがいらっしゃったみたいでございまして、はい、誰かは言わないですけどね、その意外とね陽性陰性ってさ、陽の属性陰の属性ね、そのどっちかって言ったらその陽の方がね、何でしたっけ、陽の方がこう平気で陰の方がアウトっていうイメージも非常にね、つきやすいと思うんですけど、反応に関しましては陽性が、感染してて陰性がセーフみたいな感じだったんですよね。はい、これね、こうちょっとその国会内でこの発言が来てざわざわなるっていうね、はい、その陽と陰とかだったら確かに陰の方がね、やばいイメージでこうウイルスが潜んでそうな気がするんですけど、ね、ね、一応陽性の方がアウトっていうことなんですけどね、はい、ざわざわつきの演奏っていうことでですね、 これはね、ちょっとどうなんのかなって、ね、思うところではございますけど、まあ今ね、その、場所によっては、ね、マスクをめぐってこう乱闘騒ぎが起きてたりとかですね、マクドナルドがね、某Mドナルドがその店員のマスク着用を認めずね、スマイルが見えなくなるのでダメみたいな感じなんですね。まあその店のスタッフでは、その現段階では、マスクはしてはいけないってことなんですけどね。おっと、アリクさんが来ましたね。はい、お呼びしたいと思います。と、呼び出し中、呼び出し中。はい、アリさん、こんばんは。こんばんは。よっ。アリスさん。
もしもし。
あ、もしもし。聞こえますか？
遅くなりまして、すみません。
いいえ、いらっしゃいまし。
いらっしゃいました。
はい、今、まあ、何でしたっけ、ニュースの話題で、コロナウイルスに関する話題をちらほら喋ってたりしてたんですけど。
はい。
なんか5月に、ね、5月下旬にオリンピックを開催するかどうかを決めるっていう話と、はい。あれ、アリスさん、切れちゃった？あれで？あれ？もう一回呼び出しましょうかね。と。よ。はい、もう一回呼び出し中です。ペコポン、ペコポン。もしもし、アリさん？もしもし？なんかさっき切れちゃったんですけど、大丈夫ですか？繋がってますか？あれ？繋がってねえな。
あ、もしもし。
ああ、繋がった、もしもし？
繋がりました。
こんばんは。
こんばんは。
いや、まあ、何でしたっけ？それとか、何でしたっけ、国会議員の方で、陽性と陰性を間違えたっていう、ニュースがあったっていうね。
え？
はい。
どういうこと？
何でしたっけ、国会議員さん、ある議員さんがですね、
うん。
別の大臣さんが陽性患者であったんです。亡くなった人は、感染してなのかっていう質問で、陽性患者でした。で、その質問に対して、陽性ということは感染していなかったということですねってこう答えた人がいてですね。で、ざわざわ、ざわざわ、ざわざわ、みたいな。
あ、ちょっと認識が逆だったってこと
か。そう。まあ、陽と陰だったら、その陰の方がね、なんかそのアウトなイメージは感じますけどね。
確かにね。陽性って言うと明るくて、
そんな感じ。
いや、よかった、みたいなね。
そう、なんでね。で、まあ、それでですね、まあ、そんな話題とかが出ても、ほんまにね、新型コロナに関してはもう興味ないんだな、みたいな感じの話があったりとか、あとその松木を前でこうマスクを巡った乱闘騒ぎがあったりとか、まあ、某Mドナルドではですね、そのマスクの着用が認められず、スマイルが見えなくなるのでマスク着用したらダメっていうね。まあ、これに関しては、一応、マニュアルによるとですね、マスクをしてはいけないんですが、まあ、会社がコロナに対する警戒レベルを上げればですね、マスク着用できるのではないか、みたいな感じのね。
いや、もう上げようよって感じ、もう今は。
そうですね。だから、まあ、何でしたっけ、ね、それとか、あれですよね。ツイッターなんかでですね、よく考えたらコロナウイルスにかかってる人あんまりいないよね、みたいな感じがね、トレンド入りしたりもしてたんですけど。
うん。うん、まあ、だってさ、
はい、
ニュースで1人感染、2人感染っていうような、
はい、
単発的に？
そうですね。
うん。単発的に。一気に100人感染しましたっていうようなニュースはしないじゃないですか。
そうですね。
だけど、正直もう、感染して治ってる人だっているわけなんですけどね、知らないうちにね。
そうですね、知らないうちにね、うん、元気な方はね、ちょっと高熱が続くなぐらいにね、治ったりする方もいるみたいなんですよね。
そうなんですよ。だからどれだけその人に体に抵抗力があるかとか、
はい、
たまたまその時の食事が例えばビタミン C たくさん取っててこう免疫力アップしてるよみたいな時とか、まあ、はい、いろいろな状態が重なってね、風邪かなーで済んじゃった人もいるだろうし、
そうですね、
うん、でもやっぱりめちゃめちゃ怖いですよ。
でもあれですよ、その言ったらこのさっき言った、ね、よく考えたらコロナウイルスにかかってるあんまりいないよねっていうツイートが、ね、トレンドになってたりするんですが、うん、これね、
うん、
工作の疑いがあるんですよね。
あー、なるほどね、
はい、顔文字まで同じようにつぶやくアカウントがこう最近大量発生してるらしいんですよ。
あ
ー、はい、一時一句違わないね、うん、アカウントが大量発生してるというか、もう雑な、
うんうんうんうん、
あれが雑なんですよね。
うんうんうん、ちょっとでも文字とか変えればいいのになみたいなね。
そうそうそうそうそう、全く同じね、コピペツイートをね発言してるアカウントが大量に出てるっていう、こうね、雑なのがあったりしてですね、
うん、なんでそういうのを凍結しないで僕のアカウント2つも凍結しやったみたいなね。
何やったんですか、アリスさん。
いや、僕はほら、なんだっけ、ビジネスアカウントの方で、
はいはいはい、
とりあえず Google Chrome さんにですね、マスフォローっていうツールがあるんですよ。
まあまあ、なんだったっけ、その細かいツールの話はここでするのは、あれなん
だっけ。そうですね、別に、まあいいんですけど、別に非公開のツールではないんで。
ああ、なるほどね。まあまあ、
ただね、それで、はい、うん、引っかかったのか、何や
かんやしてたら引っかかっちゃったわけですね、
まあ、うん、で抗議のメールを書いたんですよ。
はいはいはい、
うん、そしたら何でしょう、集客用にプレゼント企画とかやる人いるじゃないですか。
はいはい、やりますね。
ちょっとああいうのとかリツイートしたりとかですね、
はい、
まあ同類に見られますみたいな感じに。
ああ、なるほどね。
うん、うん、
だツイッターってそういうなんか宣伝行為とか集客とかってやっちゃあかんのかな。
集客はやっちゃいけないとは書いてないけれども、
うん、
あ、それの集客が例えばじゃあ詐欺だったらどうしよう
とかね。あー、なるほどね、
うん、だからそういう疑いがあるような、もうとにかく集客自体をもう疑っちゃうっていうか、
はあ、はあ、まあだから、うん、なんかお店のアカウントが今日新商品発売しましたとかさ、
うちの居酒屋ね、リニューアルしたんで来てくださいってわけじゃないんですよね。
なるほどね、
うん、だからちょっとその辺が難しいんで、
はあはあはあ、
基準がわかんないんでちょっとメールで抗議したんですよ。そしたら、まあ、はい、まあいろいろね真面目に書いてくださったんで、
なるほど、
ね、で今回は2つともね凍結解除になったけれども、
はいはいはいはいはいはい、はい、
うん、何にもしてないのになんでやって思ったんです。
あ、まあでもちゃんとね真摯に対応してくれるからいいじゃないですか。
いや、一回ね、アカウントのその凍結解除のやつを出したぐらいじゃ、凍結解除されないんですよ。
あー、なるほどね。
届いてるんですよ。
何でしたっけ、某ヤフオクなんかさ、
うん、
アカウント凍結されたやつを、その言い訳メールとか出してもさ、
全然ダメです、僕ね。
コピペが返ってきますからね。
コピペ返ってくるどころか返ってきませんよね。
あらららら。
さらに、
はい、
さらに、購入して、で、ね、もう使ってるしかできないようなアカウントでも、
はいはいはい、
異議申し立てするだけで、それアカウントも使えなくなっちゃいますよ、みたいなね。
なるほどね。
もう下手なことできないよ。誰かヤフー会社にこう、骨のある人に頼まないとダメだこれって思った。
まあでもその、電話の受付もないんですよね、確かヤフーなんかは。
ないです。
はい、
正直でも僕は、
はい、
ね、代理出品の、
はいはいはい。
まあ、バイト僕がまだ外に出れなかった頃ですよ。
まあ、代理出品が一応アウトなんですよね、ヤフオクって確か。だからその代理出品を明確してしまったら、なんかアウト的なのがあったりするんですよね、うん、確か。
うん。まあ、でも、僕の場合はその代理出品ですって出してるわけじゃないから、
そうですよね。そうですよね。うん、
だけど、その出したものがパチモノだったので、 アウトになって、一番最初に初めての出品で初めてのアウトですよ。もう
なるほどね、まあ、パチ
モン大ショックです。
そう、あのパチモンとね、何だっけ、銃関連
はあ
ね、何、でしたっけ、俺やらかしたんですけど、その会社のアカウントでですね、
うん、
いわゆる出したらあかん銃モデルガンを出してしまってですね、
うん、
一発凍結ですよ。
ああ。
はい。その出しちゃダメなモデルガン。いわゆる改造したらね、実銃になってしまう昔のやつとかね。
うんうんうん。
それを、楽天オークションで値段調べたら楽天オークションで出品されてたから、
うん。
あ、出てんじゃんと思って普通に出品したらアウトだったっていう。
すごい。
はい。そんなこともね、やらかしてしまったこともありますけどね。まあ、ね、ね、パチモンもね、
うん、
何だっけ、優しいパチモンとアウトなパチモンがあるんですよね。
何ですかそれは。
いやだからその何でしたっけ、パチモンでもその、うん、それ怪しいんじゃないですかみたいな感じの、警告が来るところもあれば、
うん、
もう一発アウトみたいなところがあるものもあるんですよね。
ああ、僕の場合はね、他の人がね、
はい、
ワンピースのカルーのフィギュアを、
はいはいはい、
こちらの方は偽物でして、本物のカルーのフィギュアは、
はい、
パーツの下の付け根の部分が何色ですけれども、偽物の方は何色になっておりますみたいな、
ははははは、
うわーって思って、
はい、
すみません、どうも申し訳ございませんって返信して、
はい、
そのどなたも一応入札しないでくださいっていうことを書いて、
はい、
で、まあ、出品取り消ししなくちゃって思ったらアウトみたいな。
ああ、なるほどね。
それでまあこういうわけで、
はい、
私ちょっと外に出れない身なので、
はい、
在宅でできる仕事を探しので、まあ代理出品という形でその仕事をいただいたんですけれども、それで出した商品が、はい、貸し物でっていう話を書いたけれども、
はい、
聞いたけれども、
はいはいはい、
もうアウト。
ああ、なるほどね。
そんな話信じませんよ、ふーんって感じ。
まあそれはそうでしょ、
ね、
それはそうでしょ
もうね、なんとかしたいですよ。だってヤフオクも僕出品したことないのにさ、出品した途端にもうアカウントでダメみたいな状態になったから、ちょっとどうしたらいいかっていう。
もう引っ越しするしかないですよ。
引っ越しして電話番号変えて。
はい。そうです。だからまあね、このヤフオクのそのアウトになる条件っていうのもね、結構謎なんですよね。
うん。
あ、でですね、まあ、そんな何だっけ、悲しい話も、あるんですが、最近ね、うん、何でしたっけ、ボーカロイドかな、ボーカロイドの革命みたいなのが起こったんですよね、技術革新が起こったんですよね。
ほうほうほう。
はい、この前アリスさんも紹介したと思うんですけど、
はい、
ニュートリノっていうその音声合成エンジンっていうのがございまして、
はい。
はい。何でしたっけ、その応戦音声エンジンにこのね、歌詞と楽譜を渡すとね、人間っぽく歌って返してくれるっていう、AI がこうね、学習して、こう人間っぽく歌って返してくれるっていうね、
うん、
システムがこう新たに生まれまして、
はい。
まあ、一時期からその AI の合成の話題になってたんですけど、それがね、うん、最近フリーで誰でも使えるっていうね。そう。そ
んな誰でも？
はい。
誰でも？
誰でもフリーで使えちゃうんですよ。フリーソフトなんですよ。
いいですね、いいですね、いいですね。
はい、そういうのが出てきてですね。まぁ、あ、ちょっとね、軽くだけ、途中、なんかね、流してみようかなと思うんですけど、
うんうん、
どんな感じになってるかって言ったら、ちょっと途中、めっちゃ歌の途中から流しますけどね。
そう。うんうん、
声、キリタン。よいしょ。
キリタン。キリタン。
んな感じで、なってるんですけど、
うん、
これ言われなかったらね、人が歌ってるようにしか聞こえないんですよね。
うんうんうんうんうん。
で、これがね、誰でも使えるっていうのが、技術革新として出てきてですね、
うん、
これね、すげえなーって正直思いましたね。結構ほら、今までそのボーカロイドとかが、ボーカロイドをこう人間っぽく歌わそうとったら、ものすごい技術力がいったんですよ。
うん。
それこそめちゃめちゃ上手い人はその人間っぽく、聞こえるんですけど、
うん。
普通にやるとね、どうしてもその機械ボイスっぽくなっちゃうんですよ。
まあ、それはそうですよね。
はい。でもそれをね、その、ね、いわゆるその微調整っていうかさ、
うん。
何でしたっけ、そういうのをこう AI が調整してくれて、作ってくれるっていうね。
こう、自分の手で一生懸命こう聞き心地を人っぽく頑張るみたいなんじゃなくっても。
そう、AI が学習したのを参考に、ただね、
はいはい、
あれなんですよ、この、ニュートリオのキリタンバージョンはですね、
うん、
どうやら結構明るめの曲、ポップなミュージックとかを、うん、めっちゃ学習してるらしくてですね、
うん、みんな明るくなる。
そうだから、何でしたっけ、
悲しい歌でも
某さ、うん、何でしたっけ、某ガン、某そのね、オルガさんが亡くなった時に流れたフリージアとかあるじゃないですか。
の花、
そうそうそう、あれをね、キリタンに歌わせたら、もうすごくこう、明るく歌ってるっていうね。
めちゃめちゃ明るい希望の花になる。
そう、めちゃめちゃ明るい感じでね、歌われててですね。
オルフェンズの涙とかどうだろう。
ね、止まるんじゃねえぞってじゃなくて、もう、止まれないぐらいのね、生き返ってきそうな勢いの明るく、歌われててですね。
うん、
だからまあ、その学習してるんですよね。そのいろんな歌を聞いて。で、まあ、それに、その、近しい、このね、いわゆる、ニュアンスをこう、返してくるような感じになってまして、
うん、
ですんで、その、発音ガチャみたいなのがあってですね、その、歌わせることによって、その、歌い方がちょっと変わったりするらしいんですよ。
え？
はい。
発音ガチャ。
発音ガチャというかね、何回かその、歌わせたら、なんかその、うん、いい感じに聞こえるのと微妙に聞こえるのととかあったりして、
あ、その辺はなんかあれなんだ、一定に決まりではなくちょっとランダム系が入ってる。
まあ、だから学習、常に学習してあれされていってるんでしょうね、更新されていってるんでしょうね。
はい、なんかすごいな、
すごいなと。だからまあどんどん、だから今は普通です、今はそのまだ違和感あるところがあったりしてか、してたとしても、どんどん上手くなっていくのかもしれませんけどね。
おお。
はい、そんな感じでですね、まあちょっと技術革新的なものが、それこそ誰でもね、ボイスロイドを、ボーカロイドをね、ボーカロイドで曲を作れるっていう時代がやってきたと思うんですけど、まあ、楽譜と、ね、歌詞を渡すためのその楽譜が読めないと意味ないと思いますけどね。
おう。
はい、まずはそこが問題になると思うんですけど。でですね、アリスさん。
はい。
その、何でしたっけ、全く関係ないソシャゲの話していいですか。
はい。
今私、もうそろそろもういいかなって思ってるんですけど。
はい。
まあ、一時期、その、何でしたっけ、コラボガチャで、そのね、出るまで回したコラボとかやったりしてたじゃないですか。
うん、
そう、某白猫プロジェクトっていうゲームをやってるんですよね。
うん。
あのゲームが、最近、インフレがひどいです。
もう今更じゃないの？
今更じゃないですけど、インフレがひどいです。ものすごいインフレがひどいです。
うん。
はい。まあ、その一部をですね、ちょろっと紹介したいなと思うんですけど、
うん。
ね。まあ、いわゆる、そういう RPG 系とかさ、そのゲーム系って、そのいわゆるエンドコンテンツ的な、ラスボスみたいなのがいるわけじゃないですか。ラスボスというか、まあ、大ボスというかね。
うん、
もうみんなで協力して倒す、こう、エンドコンテンツ的な、まあ、ボスみたいなのが、まあ、協力プレイの中に、あのゲームもあるんですよ、もちろん。
うん、うん。
で、まあ、その中でのそのいわゆるキングなんたら、キングなんちゃらっていうね、キング何々みたいな、うん、キングの後にそのモンスター名がつくキング何々みたいな、うんうんうんうん、いわゆるその最高ランクの、難易度のやつがあって、
うん、
で、それも、ね、その敵キャラもですね、うん、敵キャラにもこうレベルが設定されてるんですよ、まあ、プレイヤーと一緒なのにね、
うんうん、
で敵を倒せば倒すほどレベルが上がっていって敵が強くなっていくっていうね、そんなシステムになってるんです、うん、はい、でですね、うんうん、まあ、それがそのいわゆるエンドコンテンツというか、まあボス的なやつでですね、
うん、
レベルの上限が9999だったんです。
うんうん、
9999、レベルカンストですよ、9999ですよ、
はい、
はい、でそのレベルが9999の時点で、
うん、
そのボスのヒットポイント、
うん、
はい、9億999万9999 何この適当な数字みたいな感じのね、
9999
みたいなね、
うん、
でまあその9億9999万9999っていうあの途方もないヒットポイント的の体力をですね、まあ、4人が必死こいてですね、
うん、
4人で協力しても必死こいてね、もう時間制限もあるんですよね、
うん、
もう制限時間いっぱいついてこう必死こいてもうヒーヒー言いながらね、あの倒してたわけですよ、
うんうん、
それが何ヶ月前かなってな感じで、
うん、
でそのボスがですね今回再登場したんです。
ほう、
はい、このボスが再登場しまして、
再登場したら、
はい、
わあ俺の時代が終わってるみたいな、
いや、ね、再登場したらですね、そのボスちゃんレベル9999が上限だったんですが、
うん、
レベルが1万5000まで上がるようになりました。はい、
そうすると、
はい、そうするとですね、
ヒットポイントが、
ヒットポイントが、まあ、レベル9999の時点で9億9999万9999なわけですよ。
うんうん、
だまあレベル1500の場合、
うんうん、
さあ一体ヒットポイントいくつに なったでしょう。
1億5000なんたら、
あ、1億5000万じゃないですよ、あの9999の時点で9億9999万9999ですから、まあ普通に考えて15億ですよね、
うんうんうん
うん、15億ですよね。
うん、
はい、あのこれあの聞いてるリスナーの皆さんもちょっと想像してみてください。あのレベル9999の時点で9999なんですが、レベルが1万5000の時点で、うん、はい、1兆かな、いや1兆はさすがにいかないですね、1兆はさすがにいかないです。まあね、そう順当に考えたら、まあ15億、
うん、
まあちょっとね様子見て、
うん、
20億ぐらい、多めに見積もって20億ぐらい、
うんうん、
1500億、あーそこも行き過ぎですね、53億、私の戦闘力は53万ですみたいなね。
フリーザ様、
フリーザ様じゃないですけどね、はい、まあ正解を言いますとですね、
うん、
200億です。
もうダメじゃん、それあれだよ、テレビの通販番組としたらもう全然アウト。
はい、まあ、あの当然再登場した時にですね、うん、あのレベル9999からスタートなんですよ、レベルが、敵のレベルがちょっとずつ上がっていくんでね、でまあ、9999さあスタートと言ったら、まあ、敵の体力9999万9999なわけですよ、9999の時点では当時のまんまなんでね、
うん、
でまあ、その当時4人がかりで必死こいて倒してたこの9億も体力があるボスキャラが、
うん、
最近のキャラではワンパンですからね。
ひどい、
はい、最近のキャラではワンパンですから、
ひど
い、技一発9億ですよ。技一発10億です。
いやーちょっとそれさ、
はい、
白猫もうちょっとなんかこう考え直さないと、もうやばくなっちゃう、
これやばいですよ本当ね。
この先なくなっちゃうじゃないですか、う
ん、ね、いやあれですよ、その発売した当初なんか、
うん、
あの なんかガチャキャラで、あの、ダメージ3000とかで出たのが、
うん、
あの、ちょっとその、倍率計算ミスってて、高すぎたので修正しますみたいな感じで2000ぐらいに抑えられたことがあったんですよ。ダメージ3000でね。今ではワンパン10億ですよ。
ダメだなぁ、もう。ダメだなぁ、なんかわかんないけど、ダメだよ。
いやぁ、こんなね、インフレしたゲームちょっと初めてですね。
それでも元気です。
いやーどう、うん、だからね、何でしたっけ、
もう全然普通普通ってなんか元気じゃん。
いやだからね、昔のコラボキャラとかおるんですけど、
うん、
まあまあね、使えないですね。そう、めっちゃ昔のなんかショコタンコラボとかでやってた時のコラボキャラとかが、
うん、
あの通常ワンパンダメージあの10万くらいしか出せないんで、
わーい、
10万の一発10万のキャラって200億どうやって削んねんって話ですからね。
混ざれないよもう。
はい、ですんでね、このね、すんごいこうインフレね、レベル 1.5 倍で体力20倍っていうね、
うん、
もうドラゴンボールもびっくりですよ。悟空の戦闘力、あのスーパーサイヤ人の時点で何でしたっけ、1億5000万ぐらいでしたっけ確か。ね、
でもさ、
はいはい、
今もドラゴンボール Z なんか水色の髪の毛になったりとか、なんかもう1億は軽く越してんじゃないの？
1 億、10億とかそんなレベルじゃないですけど、その中で亀仙人が活躍してるわけですから。亀仙人の戦闘力一体、
まだ活躍、
亀仙人の戦闘力150ぐらいだったんですよ確か。
おお、
ね、ですんで、まあ何でしたっけ、このインフレ感ね、これね、もうほんまどうしようもないです。で、の言うのを言いたかったんですけどね、
うん、
まあアリスさんもなんかいろいろとゲームやってますけど、ソシャゲやってると思うんですけど、
うん、
やっぱりそのインフレしてます？
あのテイルズシリーズは、
はい、
やっぱりあのなんでしょうね、システムを新しくっていうか、やっぱりあのちょっと強めの、
はいはいはい、
こう何かシステムが導入されるごとにやっぱり古いキャラがダメになっちゃうので、
あ、
救済措置として、
はい、
あの真実の真に化けるとか言って進化っていうのが出たんですけど、
あ、はいはいはい、
正直もう何あの覚醒の次に絆覚醒とかいうのができて、
はい、
それで進化ができたけども、もう絆覚醒には越せないので、
あーなるほどね、
正直進化の意味があまりないっていう気はします。
あ、まあ、あの白猫ももちろんね、あの旧キャラをこういわゆる覚醒させて強くするみたいなとか、うん、あのパラメータ調整が入ったりはしてるんですけど、
うん、
そのほったらかしになってるキャラもいっぱいいるんですよね。入るキャラもいれば、ほったらかしになってるキャラとかね。
うんうんうん、
だから昔のコラボキャラとかなんか、やっぱり出せないんで、ほったらかしになってたりしてるんですよね。
うん。
そう、だから当時はね、優秀だったコラボキャラが、あの時代が進むごとに、まあ、それと同時期に出たキャラは、まあ、例えば、正月とかになると、その昔の正月キャラも強くなりますよ、みたいなことをやってたりしてるんですよ。
うん、
バレンタインデーのキャラが新キャラが出たら昔のバレンタインキャラも強くしますみたいな感じのね、見てたりしてたんですが、
うん、
ですんでね、何でしたっけ、ただ昔のコラボキャラはやっぱり大人の都合かね、表に出せないのか、
うん、
まあ、ほったらかしのまんまなんですよね、
うん、だからなんかね、
昔のキャラでね、あの俺好きなキャラがいるんですよ、
うん、
好きなキャラがいるんですけど、ね、使いようがないというか、なんていうか、
うん、
はい、動画見つけたということでですね、コメントいただきました。何の動画だろう。よ、これ開けたら宣伝が流れそうなので、よいしょ、後でこっそり見ておきましょうね。はい、というわけでですね、ちょっと ちょっとね、あの、HR の白猫に物申すというね、コーナーを勝手に潜ってみました。もう、あかんやろ、あれは。はい。まあでも、あれですよ、私がその白猫プロジェクトを辞めるタイミングはですね、うん、何でしたっけ、よいしょ。まあ、約40万円分ぐらいある、ガチャを回すための意思、
うん。
はい。無料で溜め込んだ約40万円分ぐらいのガチャ意思を全部使い切ったら、やめようかなって思ってます。
うん、でも使い切っても出ないキャラがいればいいけど。
そうですよね。
うん。なんかもう、その時点で、ゲーム通してはなんかもうすでに心の中では終わってるみたいな感じじゃないですか。
まあまあまあそうです。その、だから、その、何でしたっけ、今ね、その課金、いわゆる課金、ジュエル的なやつ、ガチャ回すためのね、アイテムがその、なんだっけ、無料の分でために貯めまくって約40万円分ぐらい貯まってるわけでございますよ。
うん。
で、これが全て放出しきったら、白猫プロジェクトはもう俺引退しようかなって思います。うん、
おー。
はい。ってことです。ね、貯めすぎる。いや、でもこれね、普通にね、まあ、私の場合、自分のね、Google アカウントと紐付けちゃってるので、アカウント販売とかできないんですけど、
うん、
これ、その、40万円分ぐらいの課金アイテムがあるんだったら、20万円ぐらいでは売れそうですよね。
アカウント。アカウント結構安いよ、みんな。
まあまあでも今までのガチャキャラとか結構持ってますから。
うん、でもね、アカウントはね、
はい、
どんなに高くても、
はいはいはい。
10万ぐらいまで。
ああ、まあそうですよね。
うん。
まあ、その人気のあるゲームとか、それによっても変わってきますからね。ね。
うん。
あ、でもあれですね、その、何でしたっけ、白猫のアカウント、その、いわゆる40万円分ぐらいのね、課金アイテム持ってるアカウントでも3000円がそこそこで買えるみたいですね。
だからね、安いんですよ、
安いですね。
あのね、大量に作って、
はい。
大量になんかガーって育てて、そのやっぱり業者さんとかがいるので、
やっぱいるわけですね。
いるんですよ。
へー。
なのでね、そんなにはバカ高くないけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱり個人で買うとすると、アカウント一つにいくらかって悩む金額。
うん。まあでもあれですよね、その何でしたっけ、まあちょっとこの前そのソードアートオンライン SAO のコラボやってたんですけど、
うんうんうんうん、
その SAO の、キャラ6体いるアカウントとか、
うん。
だからそのガチャ回しても出ねえって人にとっちゃ、
そ
のアカウントが2000円ぐらいで買えるっていうのは全然いいんじゃないかなと思ったりしますけどね。
うんうん、出ませんでしたもん。
もう私はSAO に関しては回してないですけど、なんか1日1回のやつで、ね、誰やったっけ、キャラ名が出てるシノンだったっけな。あ、合ってた合ってた。はい。
アスナちゃん出ないか。
シノンが出ました。いや、俺別に何でしたっけ、俺の好きなキャラはすでに死んでるんでどうでもいいんですよ。
まあ例のごとく。
ね、俺の好きなキャラはすでに死んじゃってる、および、コラボでは出てこなかったんでいいんですよ。
あ、もうセオリーだね。
はい。まあ、そんなわけでですね、DOLヘッドラインでございました。BGM 間違えた、これじゃねえ、こっちだ。
おお、なんとしっとりした。
レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。 題に突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、バーチャル、違う、ヘンタルバーチャルライバー、略して HRR と書いて HR です。
関節の痛い原因が分かったアリスラヒンで。
何だったんだい？
いや、それがですね。
はい。
ちょっと、昨日の夜中にふと、右手の薬指の第一関節がなんかやたらポコンって出てるなって思ったんですよ。
はははははは。
強いて言うと中指の関節が薬指にも移っちゃったよみたいな感じで。
はいはいはい。
なんかこう手触りもなんかちょっとこれ出すぎてないって思ったんですね。
はい、はい。
でこう指をピーンって伸ばしてみたら。
はい。
左手の小指と薬指がピンって伸びきらないんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それで、ちょっと伸ばしてみたら、いったいったってなって、
はあ、
調べました、ネットで。
指が痛い。指の痛み、伸びない。
あのね、当てる？それとも検索して当てる？
いや、アリスさん答え教えてください。
ヘバーデン、結節っていう。
ヘバーデン。ネバーエンディングストーリー？
ヘバーエンディングじゃなくて、ヘバーデン結節
。あ、これか。
これの写真見たら指が怖いことになってて。
あ、なってますね。
って思って、
はい。はいはいはい。
これになるんだと思って、いろいろ調べたんですけど。
はい。
で、まあ、ちょっとヤブにかかってしまった場合には、
はい。
何やれ、サプリメントだの、薬だの。
はいはいはい。
で、注射だの、で、しまいには、指が曲がりきったら痛みなくなりますからって、曲がるときの痛みをそっとけっていうのかっていうようなお医者様で出てくるしまって。
はいはいはいはい、
はい。うん。まぁ、ちょっと遠いけど、都心の方の、まぁ、都心というかちょっと南の方ですけど、自由が丘っていうところにちょっと、専門医がちょっといいのがあったんで、
はい。
ちょっとそこに行ってみようかなって思ってたんですけど、
はい。
もしかして僕の膝の痛みはこれじゃないのかなと。
あー。これでもあれですよね、なんか今チラッと見たら、
うんうん、
その第一関節だけその腫れや痛みが出て、
そうそうそう、で第二関節がまた別名なんですよ。
なんか
なので、
はい、
第一関節とか第二関節とかそのなる場所が違う場合があるってことは、
はい、
僕の膝がなってもおかしくないってことなんです
よね。あ、そうですね。
でまさにこの膝がもう何骨がボコンってなってて、
はい、
で痛いんですよ。
はいはいはい。
なんとか里芋シップ始めたんですけど、ちょっと今日はやってないんですけど、これを見てもらおうと思って、
はい、
これは絶対このヘバーデン結節っていうのと同じだけど、でもこれって正直まだ原因とかがはっきりは決まってないんですよ。
なんかパッと見だとなんか女性ホルモンの分泌量が少なくなってるからとかっていうのがちらっと出たりもしてるんですけど、
そうそうそう、ホルモン関係と、
はい、
あとその使いすぎ、
はいはいはい、
っていうのが主な原因とは言われてるんですけれども、
はい、
でもどうなんだろう。でも今日ね、
はい、
職場に行ってヘバーデン結節っていうのになってましたって言ったら、
はいはいはい、
何それって言うから説明したら、そんなの私もそうだよって見せるんですよ。
ああ、なるほどね。
そしたらもう一人も私もそうだよとか言って、
はいはいはい、
ってなって、アリスだけなのとか思って、遅いのアリスだけなのって思って、
うん、まああれですよね、そのアリスさん、そのひょっとしたらさ、
うん、
男性化してるのかもしれませんよ。
男性化。
あ、それで
そうだな、アリス男気あるからな。
それでさ、思い出したんですけどさ、
う
ん、
はい、
何でしたっけ、
何、
男がさ、
はい、
冷たいプールとかにこう入るとさ、
はい、
まあ、ちょっと下ネタな話になるんですけどさ、
はい、
冷たいプールとか水風呂とかに入るとさ、
はい、
まあ、あれがこう縮こまるわけじゃないですか。
なるほど、知らないけど、はい、
ってことは何でしたっけ、あれが縮こまるってことはその女体化してるのではないかということでですね。で、水かぶるとこう女になるね。
ランマは。
そう、あれの 何でしたっけ、あれを思いついたのって作者が水風呂に入って縮こまっているからっていうのではないかって予想が立った。
ちょっと、
はいはい、
高橋先生は女性よ
そっか、そうだった
そうだよ
そうだった
何が縮こまるんですか、またく
はいはい、というわけで話を戻しましょう。今日のお題は、お菓子デザートスイーツです。お菓子デザートスイーツなんですが、アリツさん質問です。
はい、
バターピーナッツはお菓子に入りますか。
バターピーナッツ、
バターピー、はい、
バターピーナッツってバターで炒めたの。
あの普通にあの袋入りのバターピーです。
わかんない、普通っていうのが。
あれですよ、落花生、植物油、食塩っていうことでですね、あのあれですよ、そのピーナッツですよ、ただ単にピーナッツのお菓子。アリスさん、バタピーをご存じない、まさか。
いや、ピーナッツの半生とか、
はい、
普通のあの殻ごとこう揚げたんじゃなくて、なんだろう、あの、
まあ、皮むいた状態で、何だっけ、
柿の種の中に入ってる。
そう、イエスイエス、柿の種の入に入ってるピーナッツだけ。
ピーナッツだけ。あれはナッツ類です。
お菓子、 おやつに入りますか。バタピーはおやつに入りますか。
おやつと思えばおやつ
な。あのバナナはおやつに入りますかっていう質問があると思うんですが、
はい、
あのバナナはおやつに入りますか、イエスだったら、じゃ あのバナナはおやつじゃありませんってなった場合に、
うん、
あの乾燥バナナ的なお菓子あるじゃないですか。
あ、バナナチップ。
そうそうそう、あれはおやつに入るのかっていうね。
入ります。
入りますか。
なぜかっていうと、はい、あの大抵のバナナチップはちょっと砂糖コーティングみたいなのがしてある。
あ、そうですね、
甘いです。
ではアリスさん、お芋はおやつに入りますか。
イエス。
お芋はおやつですか。
お芋のね、名前自体がもうスイートポテトだからね。
あ、そっか、スイートポテトなわけですか。
まあ要するに本当は、
はい、
食べ方によるっていう感じがします。
ああ、まあ確かにそうですね。ふかしいもはおやつじゃないですよね。
ふかしいもはおやつだと思います。でも
おやつ、あのご飯のおかずじゃないの、ふかしいもは。
え、ふかし芋って、お芋ふかしただけ？
そうそうそうそうそうそう。で、塩か、マヨネーズかかけて食べる的な。ケチャップでもいいよ。
ちょっと待って、マヨネーズかけて食べるの？はい、
え？
いや、食べるんだけど。
はい。
東京ではあんまりかけて食べた人いないに。
あ、ごめん、ふかし芋ってさつまいものイメージありますけど。
あ、じゃがいも？
じゃがいものふかし芋です。
あ、なんだ、僕さつまいもかと思って、だって、ふかし芋って。
まあ、ゆでじゃがですね、どっちかって言ったら、ふかし。ねえ。
ごめん、さつまいもにもマヨつけるよ。
あ、そうなの？
うん。
いや、俺さ、
ちなみにさつまいもの場合は、
はい。
スライス。して天ぷらにすればおかずになるし。
ああ、なりますよ、もちろん。芋の天ぷらってそれですよね。
芋のさつまいもの天ぷらっていうのはおかずだけど、おやつとは言いませんよね。
おやつとは言わないです。
だからこう食べ方にはよるんじゃないかな。
せばその確かにジャガバターも おやつなのかね。おやつとも言えるし、あれとも言えますからね。
ジャガバターはおやつです。だけど、
はい、
食事にもね、例えばあのハンバーグの横にジャガバタがついてるか。
そうですよね、うん、
で、深いジャガバタを単品でなんか、んどっちって思うけど、
うん、
でも母に言わせれば、戦時中はあのお米よりも芋類をね、
はいはいはい、
主食としてた戦時中とかはそうだったっていうか、そうすると主食っていろいろ考えちゃうことがあります
。ね、はい、和骨遅れました。当選坊主さん、ありがとうございます。めっちゃ広告入れてくれた。すごい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、エイチャルさんコナンインしたらいきなりオーブ、ブオーンで粛清だったってことで、ギアースってことでですね。あ、ちなみに私、現在、コナン、スッパで何も装備してません。
え、スッパパ？
あのですね、
うん。
ログアウトし忘れてたんです
。え？
ログアウトし忘れてたんです。
死んでたの？
はい。
墓標にあった？
はい、何でしたっけ？ログインし直したら、リスポーン地点の、リスポーン地点で、
うん、
その足元に墓標がある前に佇むすっぱだかのおっさんがおりました
。どこかな？
はい、多分リスポーン地点で何回も死んでたんでしょうね。
ちょっと怖いな、それ。
生き返ってはガシ、生き返ってはガシ、みたいな感じ。
ねえ、そこでさ、自分の死体から人肉剥いで焼いてさ、ねえ、無限増殖しようよ、人肉焼き。
いやー、ね、装備品全ロスしましたよ。
え、なくなっちゃったの？
全ロスですよ、もちろん。
え、どういうこと？どういうこと？
え、いや、だから死んでからしばらく放置すると死体消えるじゃないですか。
わかんない。
あ、そうなんです。その死んでから、回収せずに何十分も経つと、死体なくなっちゃうんですよ。
あー、じゃあその前にハギハギしなきゃダメってこと？
そうそうそう、ハギハギというか、まあ、回収しないといけないんですが、
荷物をね、回収ってこと、
はい、だからその、何でしたっけ、ログアウトせずに、
うん。
半日ぐらい放置してましたから
。じゃあ相当なレア物がなくなった？
いや、持ってるアイテムは全て自作できるもので、ボスドロップ品のレア物とかは一個も持ってなかったんで。
じゃあ悔いはないね。
被害は軽微でございます。
よかった。
はい。ですんで、まあ、ログインし直したらね、まずは自分の、ね、武器と防具とを作るところからスタートしないといけないんです。
でも、はい、なんであれだったの？ログアウトしなかったの？
ログアウトボタンを押して、本当にログアウトしますか？はい、いいえの、はいを押さなかったんです。
また？なんか前もやったとか。
前もやりました。
おお。
前もやりました。
エイチャルさんと回ろうものが。
はい、2回目でございます。
ちょっと嬉しいな。親近感を覚えるな。
え、なんですか？
え、親近感を覚えるよ。
そう？
うん。
そう？
あ、ちょっとうっかり度があるとちょっと嬉しいね。
あ、そう？うっかり度があると嬉しいね、親近感を覚えてくれてね、いやでも私とアリスさんって似てるところもあると思いますよ、正直。
そうだね。
似てるところもあると思います。あ、こんな話してもあれなんで、来ているとこ読んでいきましょう。
イエ。
はい。よっこいせ。エフマラさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お菓子や甘いものと言いますと、いろいろと思い出がありますが、個人的に思いつく甘いものと言いますと、木の葉。お、なんだそりゃ。はい、この聞き慣れない名前のお菓子は、私が中学時代を過ごした、新潟県、南魚沼郡、六日町で、ね、合ってるのかな、
6日町
かなの
6日町、
北側にある大和町の、これは、なんて読むんだろう。大和町の、お盆？裏盆？ですね。裏盆の時に仏前やお墓に備えるお菓子で、簡単に言ってしまうと、葉っぱの形をしたもなかの皮に砂糖をまぶしたもの。裏盆には必ず家にあるものです。ほうほうほうほうほう。もみじまんじゅう的なものとはまた違うのかな。砂糖や甘いものが貴重だった頃はこれが最高のお菓子だったという少年少女時代を送った人も多く、個人的にも思い出の多いお菓子だったりします。木の葉、ちょっとググってみましょう。木の葉お菓子よっ。あー、 多分それっぽいのが出てこないのかな。
ん？ひらがな？
いや、あの、木の葉、木の葉っぱと書いて木の葉ですね。木の葉。で、よいしょ。お盆に使うようなやつ。
の、あれです。僕ら検索のあれで。
はい。で、以前、六日町に住んでたけど知らないなぁ
と。六日町。
六日町に住んでたけど知らないなぁということなんですが、まあ、実際はあれなんでしょうかね、その、仏前や、お墓に備えるものっていうんで、まあ、あの、家とかの違いによってもあるのかなぁ。なんとなく、わからへん。はい、というわけで、続いて、納豆のカステラ。カステラというのは、無論カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂という関東の CM でおなじみの長崎生まれのものなのですが、意外なことに発祥の国と言われているポルトガルに柔らかスポンジ形状のカステラはなかったりします。そうなんですよね。あのカステラってさ、
うん、
外来品と思われがちなんですが、意外とね、日本産なんですよね。さ、あの、柔らかいスポンジ状のカステラってあるじゃないですか。
うん。
あれってその外来品と思われがちなんですが、
うん、
あれってその日本のアレンジメニューなんでしょうね。なんですね、確か。
うん、
はい。まあ、カステラの原型はカステラの味をした硬いビスケットのようなもので、事実、ポルトガルに行ってカステラを求めると硬いビスケットが出てきます。そのため、ユーロではソフトカステラは長崎生まれというのが一般常識だったりします。
うん。
で、そんなソフト カステラは NATO、北大西洋軍事条約機構の、蛍光食料品として知られており、割れない、日持ちする場所を取らない、積み荷の干渉剤になるという特性を生かし常備されているれっきとした、軍需物資で生産も日本で行われていたりします。中身はザラメ入りのカステラで、ちゃんと水なしでも食べられるようになっており、チーフ店に乗る、島田愛理純選社長や、ユーロファイターに乗るブリテンのエースパイロット、ブリテンのエース、ジョンソンパイロットの、電気給油機の下にある箱に入れて堪能することが多いようですが、稀に入れたまま失念している人がおり、残っていたのを食べてみたところ、賞味期限が1年半前に切れていたというエピソードも残っていたりします。カステーラ、ね。あれ、某100円ローソンでね、
うん、
でかい塊が売ってるんですよ。
え？
カステラのでかい塊が売ってるんですよ。
どういうこと？
あの、100円でですね。
うん、
あの、いわゆるその一本サイズって言ったらいいんかな、あの、でかいやつ。
うん。
みんなで切り分けて、あのサイズが売ってるんですよ。うん、なかなか100円じゃ買えないじゃないですか。
うん。
あの、そのサイズをね。
うん。
ですんでね、ちょっと今日買おうかなと思ったんですけど、
うん、
ね、ちょっと、買おうかなとは思ったけど、結局買わずじまいっていうね。
うん、はい。
で、そして、昆布飴ですね。昆布飴と言いますと、海藻を煮詰めたグミのようなものを連想し、大方は深緑色で日本生まれというイメージがありますが、実はアイルランドにも存在し、こちらは昆布のエキスだけを使用して昆布飴を作るため、色が深緑一色ではなく無限に色があったりします。味自体は日本のものと比べますと薄味ではありますが、魚介の出汁から出る味であるグルタミン酸を取らないユーロや北アメリカ人にとっては少量でも味を堪能できてしまうので、日本人が食べると味が薄いと感じるかもしれません。昆布飴ね。そういえばさ、飴ちゃんでさ、
うん、
甘くない飴あるじゃないですか。辛い飴。
ん？
甘くない
飴。辛い飴？
あの、塩飴とかさ。
塩飴でも甘くない塩飴って食べたことない。
あれ塩飴って甘かったっけ。
結構甘い、甘じょっぱいみたいな。
そうだからその何でしたっけ、甘くない飴、しょっぱい飴ってね、
うん、
なんかあんまりね私好きじゃなかったりするんですよね。
なんで。
いやー、なんだろう、甘じょっぱいとかっていうのが俺の味覚が。
あ、そっか、そうだったね、そうだった、
甘じょっぱいとかっていうのがなんかなんとなくね、
うん、
あれなんですよね。で、チョコパイ&パイの実、時折話題に出るお菓子で、朝鮮半島の南南北融和団体が定期的に風船にくくりつけて、30度線以北へ送っているという有名な戦場のお菓子ですが、実はその後どうなるかということを知っている人は多くありません、
うんうん、
人民に渡って幸せに食べているという人や軍が回収して燃やすなり埋めるなりしているというのが大方の予想ですが、そうはいかないのが、うん、朝鮮半島、やはり一筋縄ではない答えが出てきます。はい、これらのお菓子は実は軍人が利き腕の長袖の肘の部分をお菓子に乗せて支え、利き袖の布越しにフィルムの先端を、これなんて言うんだろう、かじり切るという方法で、指紋を指紋を残さず中身を取り出して食べるということをしていたりします。この方法だと中身はすでに胃の中にあるので証拠の現物が残らず、包装紙の方にも唾液も指紋もつかないことから、このようにして速やかに体内処分をされていたりします。その上で、黒電話氏に、南朝の団体が送ってきたチョコパイとパイの実ですが、一足遅く食べられておりました、これが証拠ですと、破かれた包装紙を提出するということをしていると言われていたりします。あー、なるほどね、食べたら怒られるから実は食べられてたっていうことにするっていうね。
おー、なんかすごいな。
はい、では続いてファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー、どうもこんばんは。
こんばんしゃ。
お菓子というと俺の場合は1年に1回飴屋さんにお願いして約1ヶ月かけて飴を作ってもらったりしています。ほうほうほうほうほう。その飴というのは、果汁、蜂蜜、果蜜、蜂蜜、ハーブを入れたもので、写真や動画撮影の時に使用したりしています。14歳以下の場合は14種類、それ以上の場合は21種類のものを調合した秘伝の飴で、これを食べることで撮影が快調に進むということがほとんどです。そうやってユーロ中を巡っている中で変わった飴があり、黄金飴というものと花飴というものがあると聞いたことがあります。これは人間が飴というものを認識した古代エジプトの頃から北アフリカや東ユーロ、イスタン文化圏で見られたものだそうで、黄金飴はそのまま女性のあるものを混ぜた飴、おわぁ、花飴は女性あるものを混ぜたものだそうで、どっちも女性のあるものやんけ、なんやねんって話ですよね。まあでもそのほらバレンタインデーとかでさ、
うん、
よくほらヤンデレッコが自分の血を混ぜるとか、なんかそんな話よくアニメとか漫画とかで出るじゃないですか。
はい、そう。
あのヤンデレッコがね、
うん、
自分の血を混ぜるとか。
え、わかんない。
え、マジで。
うん。
ね、まあ私を食べて的なのじゃないのかな。ひえーみたいな。はい。まあ、バレンタインのチョコに血を混ぜて渡すと両思いになれるっていうおまじないがですね、その、一時期ツイッターでも流行したという、この、怖えーみたいな
ね。いや、なんか嫌だね。
はい。異物混入ですよ。
そう、嫌だよ。はい。
まあ、そんなね、まあ、大体そういうものは袋に本人の肖像や写真が入れられていたり、肖像や写真が貼られていた箱に山積みになったものを売り、 両すること、両売りすることが一般的で、今でも村路地へ行くと売っていたりすることがあったりします。怖え。怖え。
No.
いやでもね、アリスさん。
はい。
そういう意味ではすごい健全なね、何でしたっけ。商売としてさ、商売じゃないですけど。
うん。
私が握りましたっていうおにぎりをさ、顔写真付きで売ったりしたら売れたりするんじゃないかな。
え？
だからその、何だっけ、私が握りましたみたいな感じで、うん、顔写真付きでおにぎりとかを売ったら売れるんじゃないかなって思ったりします。いやでもほら、別に普通におにぎりを握っただけですからね。
まあね。
でしょ？
うん。
なんか別にやましいことなんか一切してないですからね。
うん。
でしょ？
うん。
はい。でもなんかね、そんな企画あったような気がするんですけどね。なんかその現役アイドルがこうおむすびを握ってくれるお店、噂の店とかね。
うん。
秋葉原の闇は今日も深かったっていうね。はい。秋葉のその現役アイドルがおにぎりを握ってですね、その提供してくれるっていうお店があるみたいです。うん、ガルムスっていう店らしいですね。
ガルムス
ガルムスっていうね。紛れもなく正真正銘私たちが握っているので、うん、ぜひ来てくださいみたいなね。ガールズおむすびカフェ、ガルムスがオープンしましたっていうね。
ああ、なるほどね。
闇深いですよね、これ。ね。まあ、おにぎり2個で800円。お好みの女性、女の子を指名したいときはプラス200円だそうです。ただ、ね、握手券よりはよっぽど安いぜみたいな感じのね。コメントが。ね、それでですね、一人暮らしなので普段は外食ばかりでしたが、このカフェにハマってから主食がほぼお米になりました。かっこ笑い。利用客の一人みたいな。ね。まあ、でもあれですよね、これ、おにぎりに関しましては、人によってはね、他人が作ったおにぎりが食べられないっていう人は、ま、少なくないらしいです。
え、どういうこと？
だからその、何だっけ、他の人が、手で結んだおにぎり、
うん、
これに関しては、まあ、言うたら、ラップじゃなく、ラップにくるんだりせずに、素手で結んだおにぎりを食べるのに、まあ、小学生の4人に1人は、やっぱ抵抗があるらしいです。
うん、ああ、なるほどね、うん。でも、手のひらにある、
はい。
なんとか菌が、
はいはいはい。
おにぎりをこう美味しくさせるっていうなんか話もあったじゃないですか。
まあまあね、あるんでしょうね。
うん、
まあその何でしたっけ、まあやっぱその逆に大人になってからね、その他人が握ったおにぎり昔は食べたけど今は食べたくないとかっていう人もね、
うん、
いるんではないでしょうかね。はい、では続いてエネーレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
お菓子と言いますと、まず真っ先に思い浮かぶのがカヌレというケーキです。ほうほうほう。カヌレはフランスワインの産地ボルドーにあるボルドー、女子修道院がその当時オスマン帝の領地で自由にキリスト教の殉教巡礼ができなかったことから、イベリア半島、ポルトガル、イスパニア、フレンチにあるキリスト教にまつわる伝承の地を巡る巡礼の旅の際に配られたお菓子として有名ですので、カヌレという、一口ゼリーの大きさ、一口ゼリーを大きくしたような形に、蜜ろうを入れて外側を黒く焼き、色をつけて焼き上げ、外はカリッと硬くて香ばしく、中はしっとりと柔らかい食感を持つケーキとして知られています。カレン、ちょっとググってみましょうかね。
カヌレ。
カヌレ、カヌレ。
うん。
はい。ああ、なんかあれですね。なんだろう。なんか見たことある。
うん。
これあれだ、ゼリーあるじゃないですか。まあ、まんまなんですけど、その、
うん、
あの、チュルリンゼリーの、形してない？
え、カヌレで検索すると、
はい。
あ、なるほど、なんかわかる気がするけど、容器ね。容器ね。
はい、ゼリーのあの、容器の形ね。はい、
なるほど。
ね。カヌレはフレンチ語の溝のついたという意味で、その名の通り溝のついたケーキとして売られています。ボルドーでは、これワインの折り伝沈殿物の伝を取り除くため、鶏の卵の卵白を使用していたことから大量に、卵黄が余りその利用法として考えられたものと言われており、甘いものが少なかった時代には大変喜ばれたお菓子だったりします。私も、修道女学時代にカヌレを得得していて、私の場合はカヌレにブランデーを塗って焼き上げるという方法でカヌレを使っておりますが、飲酒ができない子供にとって初めてのアルコールとの出会うというはままあるそうです。他にも思いつくお菓子としましては、エクレア、レオクドチーズケーキ、レアチーズケーキ、ロールケーキ、クッキー、カステラというものを得意としていて、結構いろんな修道場の方に製法を伝授してあげたりしています。作れるんですね。作れるんですね。そういえばアリさん、ケーキといえば何ケーキが好きですか？ケーキといえば何ケーキが好きですか？
いろいろ好きだから何とも言えないな。
じゃあ何でしたっけ、一番好きなケーキって言ったらちょっとややこいんで、今パッと食べたいなって思いつくケーキ。
僕最近ね、
はい、
ショートケーキとか、
はい、
丸ごとバナナとかの、
はい、
スポンジプラス、大量の生クリームの中に、はいはいはい、蜂蜜をちょっと垂らして食べるのが、僕の今の流行りです。
なるほどね。
もう、めちゃめちゃ美味しいんですよ。
俺今、無性にチョコレートムースケーキが食べたくなりました。
ムースケーキ。
そう、私ね、ショートケーキあんま好きじゃないんですよ。
なんで？
いや、そもそも、はい、どうぞ。
きっと、中のイチゴがちょっと時間経つとスポンジでぐちゃっとなるのがいい。
いや、違います。
違うの。
単純にね、生クリームがあんまり好きじゃない。
うん。
うん。なんか生クリーム食べると頭が痛くなったりするんですよね。頭が痛くなるというか、生クリームを食べるとなんか気持ち悪くなるんですよ。
うんうん。
別にそのまずいとかじゃなくて、食べれないとかじゃなくて、なんか生クリームの、まあ、ショートケーキを食べるとなんか気持ち悪くなるんです。別にイチゴが嫌いとか、
うん、
まずいとかそういうのはないんです。
な
んかその、食べた後にこの、なんか、わかります？この、なんか、うえってなる感じ？
うん、
なんか気持ち悪くなってくるっていう、胃もたれ的な、
うん、うん
うん、なのがあるのであんま好きじゃないんですよね。
なるほど。
チョコクリームは好きですけどね。
チョコクリームは好きだけど、生クリーム。
生クリームはなんかね。
僕子供の頃バタークリームを食べすぎてちょっと気持ち悪くなったこともある。
ああ。
母がその、頃はケーキを作って、
はい、
もう今は母も覚えてないけど、バタークリームの、その、生クリームの代わりにバタークリーム、
はいはいはいはいはい。
を作って、そのバタークリームがすっごく好きで、もうケーキに塗るよりもバタークリームだけ食べたいって状態になって、
はいはいはい。
大量に食べたら気持ち悪くて。
あ、でもやっぱいるみたいですね。その生クリーム食べると、あの、吐き気とか気持ち悪くなるって人が、胸焼けっぽいのが出る人がいるみたいですね。
うん、まあ、脂肪だからね。油だからね。
まあ、これなんか対策法があるらしいですよ。
え？
はい。何でしたっけ？いろいろとそのね、生クリームが食べて、あの、気持ち悪くなる理由についてはですね、アレルギー。まあ、これはどうしようもないですね。
うん、
で、乳糖不耐性。で、脂肪の取りすぎ。で、甘いものの食べすぎ。単純に苦手。といったものがあるそうです。
うんうん、
アレルギーに関してはもうこれはどうしようもないですけど、乳製品のアレルギーを持っている人は生クリーム食べるとアレルギー反応を起こすので、まあ、これはね、どうしようもないです。で、乳糖不耐性。というのは、ま、簡単に言うとですね、乳糖をこう、うまく消化とか分解できないことらしいです。まあ、これに関しては、その、乳製品アレルギーとは違って、その、乳製品自体に反応しているわけではなくて、
うん。
まあ、何でしたっけ、乳糖による起こる問題で症状が起こるという特徴があるそうでして、アレルギーとは違ってアナフィラキシーショックなんかは起こらないそうです。
うんうん。
ですね。これで気持ちが悪くなる。で、脂肪の取りすぎの人。ね、脂肪の取りすぎによって気分が悪くなることがあるんですが、まあ、これは脂っぽいものを食べたりすると気分が悪くなると一緒ですね。はい。まあ、取りすぎの基準がこれが、人によって変わるみたいでして、強い人なら大丈夫ですけど、弱い人なら、まあ、少量食べても、症状が出てしまう。っていうのがあるらしいです。
うん、
で、甘いものの食べ過ぎですね。はい。そう、だから別にこれ、なんだろうね、生クリーム苦手ってほどではないですけど、なんかね、なんでだろうみたいな。アレルギーでもないんですよね。
うんうん。まあ、要するに、胸焼けですよ。
そう、胸焼けっぽいものはしちゃうんですよね。はい。まあ、そういうのを、こう、がっつり消したことがあるから苦手なのかな。はい。では、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはね。
前日バレンタインデーは知人よりチョコをちょこっといただきました。自分のことを気遣ってくれる方がいるのに嬉しいことは嬉しいですね。ちなみに私今年バレンタインデーですね、
うん、
うずらの卵の煮物をもらいました。
なぜ誰に、
会社の女の人に。
うずらの卵
の煮物がこうパッケージングされてるお菓子っぽいものがあるんですよ。
おお。
そう。それがね、入ったやつがあって、めちゃめちゃ美味しかったんですよね。だからその、アメちゃんみたいな袋に入ってるんですね。
うん。
中開けたらその一個一個梱包されてるんですよ。その、なんやろ、包みに。
うんうんうん。
うん。で、開けて食べると、うまい、うまかった。で、バレンタインデーにうずらの卵の煮物をもらうという伝説のね。
伝説かい？
では、続きまして、地点してるみもさんが、広告いただきました。ありがとうございます。ニコニコニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サンミッチェルさんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
甘いもの甘いもの大好き、糖分取りすぎ、サンミッチェルです。ほうほうほうほうほう。私がスイートなる言葉を最初に知ったのは学校の英語の授業ではなく、某ランマ二分の一の八方斎なる、不死身の迷惑妖怪じいさんのせいでした。そのせいで、世のお菓子や言葉、発言者自体には罪はないのですが、私の中ではイメージが悪 良くない単語です。というか最悪です。今漫画を読んだらギャグとして笑って流せるのかもしれませんが、当時受けた印象を引きずって未だにデザートや、甘味の方を好んで使っています。皆様には悪い出会いをしてしまった漫画、小説、ゲームなどはありますでしょうか？それでは、ということですね。でもスイートといえばですね、その悪い意味でさ、スイーツかっこ笑いって使われてたりするじゃないですか。
僕は、それはよくわかんないんだけどね。
はい。
そうらしいよね。
あれね、その、何でしたっけ。原因が、原因がちゃんとありまして、
うん。
そう、その、あれですよね、意味合いとしましては、お菓子やデザートなどの甘味をですね、甘味、ごめんなさい、お菓子やデザートなどの甘味をですね、
うん、
こう、スイーツともったいぶって呼称する日本人女性のことを意味するらしいんですよ。の、まあ、それを意味する、まあ、日本のインターネットスラングなんですよね。はい。まあ、何でしたっけ、一応その、このスラングが生まれた当時ですね、その、日本のそのマスメディア、まあ、マスコミが発する女性向けのグルメ番組、グルメ特集なんかでですね、洋菓子、和菓子、果物などの甘味をこのね、そういう全般をスイーツという単語に言い換えることが盛んに行われてたんですよね。
うん、
で、その、和菓子なんかも和菓子という表現すればいいのに和スイーツって言い換えたりとか、はい。まあ、で、まあ、その、まあ、当然こういうね、商品に新たなイメージつけたりとか、まあ、キャッチポッコピーなんかね、つけてこう、消費を煽ることは、まあ、普通の理由から、まあ、商売上の理由から、まあ、しばしば行われてるんですけど、まあ、こういった雑誌とかテレビ番組の影響をね、受けて、
うん、
まあ、そういった流行、まあ、だから、和スイーツって言ってみたりとか、その、うん、そういうものをこう、おしゃれなものとして享受しているような日本人女性、
うん
はい。だからまあ言うたらその、マスコミとか、ね、テレビとかそういったんにおろ、踊らされて、そういったんに乗っかって、
うん。
はい。まあその、メディアに踊らされてる女性とか、まあケーキやお菓子と言えばいいのに、あえておしゃれな感じを装って、こう、スイーツって言ったりとか、
うん。
まあ女性誌に出てくることを実績する女性とか、
うん、
まあそういった女性に、こう、スイーツに、皮肉の意味、かっこ笑いをつけて、スイーツかっこ笑いって呼んでたりする。うん、まあ、いわゆる、別称ですね。
はい、
うん。っていうのが、流行ってたんですが、まあこれね、ネット流行語大賞の2007で銀賞に選ばれてたりするんですけど、
うん、
まあ最近だったら、そういう意味では最近のタピオカかっこ笑いとか、に近いのに、でも、それは出てないですよね。タピオカかっこ笑いとかは。
全然わかんないよ。聞いてて、なんか。
まあ、要するに、あれですよ。その、雑誌とか、メディアに踊らされて、
うん。
あえて、こう、おしゃれな単語を使うような、人を、こう、うん、スイーツかっこ笑いって、こう、皮肉を込めて呼んでるっていうだけですよ。
うん。
ですです。まあね、まあこれに関してはね、その、言ったら、まあネットがですね、ネットというか男性陣が、うん、その、ゲームやアニメに熱中する男性たちをこう、マスメディアからこう、オタクのレッテルを貼られて、冷遇された景気の、カウンターパンチみたいな感じだったりするんですよね。
うん、
はい。はい、何でしたっけ？随分と語ってしまいましたが、もう、割とどうでもいい話でしたね。はい、というわけで、かがみさんもコメント、広告いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう間もなく終了というのに広告いただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、ここでですね、その、お題のコーナー、お題投稿がこの辺止まってるんで、アリスさん、最近食べたお菓子。
最近食べたお菓子。スイーツ。最近ね。
はい。
あの、セブンイレブンの。
セブンイレブンの。
ちょっと濃い味のコンソメ味があるんですよ、ポテトチップ。
ありますあります、あります、あります。ありますね。
これ僕好きなんですよ。
あの、セブンイレブンの、何でしたっけ、コンソメのポテト、私はね、今日ね、コンソメにするか薄塩にするか迷ってですね、この前コンソメ食べたので今日は薄塩にしました。
僕は今濃いコンソメ食べてます。
濃いコンソメね、あの濃いコンソメとさ、食パンあれば俺お昼ご飯になります。
あとね、あとね、
はい、
あのファミリーマートに売ってるんだけど、
はい、
タリーズコーヒーが出してる、
はいはいはい、
ジャスミンミルクティーっていうのがあるんですよ。
はい。
で、僕、ジャスミンティーって美味しいのに出くわしたことなかったんだけど、
はい。
なんかこれは、ちょっと苦味が、最初、苦味をうんって感じたけど、あとはもうジャスミンのいい花の香りと、
はい。
紅茶のいい香りがなんとなくこう合ってて、
あ、これですね、このタリーズが出してる、ジャスミンミルクティーってやつですかね。
うん、そう、これファミリーマートでしかまだ買えてなくて、僕。
あ、ファミマ限定です、これ。
あ、そうなんだ。
はい。
ファミマに行かないと買えないって言って買いに行くんですよ。
そうですね。あの、タリーズブランドが手掛ける香りで安らぐアレンジミルクティーらしいです。
うんうん。
コクのあるミルク感と華やかなジャスミンの香りが特徴です。ファミリーマート限定ですね。
美味しいです。
はい。これ、うん、去年のね、10月15日に発売したばっかりです、ね。
あ、そんなに？
はい。
そんなに昔なの？僕、本当にごく最近なんですよ。
まあ、いや、あの、去年の。
まだ1本ストックあります。
はい。去年の年末ぐらいに発売したばっかりでございまして。
うん。
まあ、お店によっては出回ってなかったのかもしれませんね。
いろいろ出回ってる伊藤園の生オレンジティーっていうのがすごく好きなんですけど。
はいはいはい。
うん。ちょっと最近、ちょっと新たに開拓したのが、ジャスミンミルクティーなんですよ。
あーはーはーはーはーはーはー。
ちょっと美味しいけど、今は、ビックル飲んでます。
ビックル。まあ、私はね、あれですね、その、紅茶家電が出してる、ピーチティー。
ピーチティーね。
はい、これね、私、入院中にね、ほら、今年、去年か、肩の手術で入院したじゃないですか。
うん。
で、病院内の自販機で、ジュースを買おうとした時に、このね、パッとしたものがなかったんですよ。
うん
うん、で、まあその中でその紅茶家電のピーチティーだけは美味しかったんで、あったんで、それを買いましたけどね。まあね、私は最近ゲームをしながら紅茶、
うん、
紅茶を飲んだりしてるんですけど、
うん、
紅茶に砂糖を入れるのがどうなんだろうってね。え、紅茶に砂糖入れる？みたいな感じでね、言われたりもしたんですが、
うん、
アリスさんは紅茶に砂糖入れる派？入れない派？
あのね、
はい、
紅茶にまず砂糖入れるでしょ？
はい。
ちょっと入れてかき混ぜて、ほんのり甘い状態にしたら、
はいはいはい。
小さじ1杯程度の、
はいはいはい、
砂糖をちょっと下に沈めておくんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、こう、ガーって飲んでいくと、飲み終わりかけた途端に、ぐーって甘いのが来て。
あー、なるほどね。
さらに残っていれば、砂糖の砂利っていうのまで来るんですけど。
はいはいはい。
なんかそれがちょっと最高なんです。
ちなみに私はですね、
うん。
私の紅茶の作り方がですね、
うん。
まあ、略して作りたいんで、ティーパックで作るんですけど、
うん。
まあ、まず袋からティーパック取り出すじゃないですか。
うん、
で、あれで紐ついてるじゃないですか。
うんうん。
紐をブチッと切ります、まず。
はい。
で、コップの中にポイって放り込みます。
はい。
で、そこにスティック砂糖を2本サラサラサラって突っ込みます。
うん。
で、熱々の、熱々のお湯を注ぎます、うん。あ、ちなみに作るカップは 600ml のデカンタです。
おう。
だから大量のね、大量のこうね、紅茶ができます。ね。
中をギューって全部出す感じですかね。
いや、なんだろう、その、何でしたっけ、あれさ、 普通出来上がったらそのティーバッグをこう、うん、取り出してから飲むじゃないですか。
うん、
私もティーパック浮かしっぱなしですね。沈めたまんま飲みます。
うん、沈めたまんまだとね、
はい、
だんだんえぐみが出てきちゃうんですよ。
それがね、その、うん、あれって量がさ、
うん、
普通のカップ一杯分じゃないですか。
うん、
だからその何でしたっけ、ティーパックに対してお湯の量が3杯ぐらいあるんですよ、私の場合。
でも僕それでもちょっとなんかカフェインを考えるとできない。
あ、なるほど。俺でも、うん、
でもカフェインレスの紅茶ならできるかも。
個人的に後でこう出てくるこの茶渋というかえぐみって言うたらいいんかな、
うん、
意外と好きなんですよ。
なるほど。
はい、
好きならしょうがないな。僕は、
はい、
全くそのえぐみをない、
はいはいはい、
やっぱりオレンジペコは最高なんですけど。
なるほどね。
だけど、はい、オレンジペコは目を伸ばすためのこうすごい力が備わってんでカフェインが強いんですよ。
あー、なるほど。
オレンジペコのカフェインレスが欲しいです。
なかなか難しいんじゃないですか。カフェインが強いものをね、カフェインを抜こうと思ったらね。
どっちでもいいよ。デカフェでもいいし、うん、レスでもいいし。
はい、というわけで、お題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングです。間違えた。こっちだ。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやーね、ケアレスミスあるあるあるあるあるです。お疲れ様でございます。ありがとうございます。
おうおう。
いや、そのあれなんですよ、トラック13とトラック3を間違えました。
なるほど。
はい、このエンディング版エンディングのに使われているこの曲がトラック3番です。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん元気？
はい。
なんで急に元気になったんだ。
元気ですよ。
元気ですよね。2月が終わっちゃいますよ、アリスさん。
マジで
2月が終わっちゃいます。来、
もうちょっと引き止めててよ。
来週は3月の4日ですよ。ひな祭りも終わってますよ。はい、というわけで、来週は3月4日ですね、水曜日放送したいと思います。まあ今ですね、私は、どっぷりコナンエグザイルというゲームにハマってます。はい、
コナン
エグザイルというゲームにハマってます。
僕も頑張らねば。
まあまあ一緒に今の時は一緒にプレイします。というてかそっちのね実況もやってみたいなって思ったりしてます。
うんうん、
はい、ホワイトデーのプレゼントを考えないということでですね、
うん、
ですね、まあちょっといろいろと、やっていきたいと思いますが、来週はですね3月の4日水曜日ということになってますんでよろしくお願いします。今日はサクッと終わっておきましょう。この放送を送りましたのは自称スーパーエボ人望バーチャル、違う、変態バーチャルライバー、ハイパーバーチャルライバー HR、
ハイパー
にしました。変態っていつ
ハイパーになった、変態が
ハイパー変態バーチャルライバーHHRR にしましょうか。
ちょっと語呂が悪くない。
はい、というわけで、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ヘバーデン結節だーとアリステラフィムでした。
また来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。